どうもこんばんは。せやろかいさんのコネラジ、水曜日でございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、水曜日はね、おなじみのこの方、はい、札幌観光大使、ドローンパイロット、いろんなことやっております。長岡美久さんです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、美久さん、先週は一緒にお届けする、ね、成功しましたけれども。
めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。
ねえ、あれから1週間はいかがお過ごしでしたか？
そうですね、なんかちょっと今、仕事のいい波が乗ってまして。
お、いいっすね、絶好調、うん、
そうなんですよ、ちょっとね、まあ、多分来週とか再来週あたりにいい報告ができそうな案件が一つと、はいはい、来年に向けてのちょっと取り組みの一つで、ちょっと今ファッションかける、うん、今、そのサスティナブルとかいろいろあるじゃないですか、チャリティーとか、っていうような形のイベンターの方と今、コラボがちょっと今日、さっき決まりまして、そうなんですよ。北海道でちょっと来年、展開できることになって、早速ちょっとこのコーナーで、まあ、水曜日ってね、本当に、しょうもないことばっかり言ってるってことばっかりが、前に出ちゃってるので、ぜひここら辺でちょっと締めていこうと思って、はい、そんな企画をちょっと、はい、さっきちょっと決まったんで、はい、共有させてもらいました。
いやー、嬉しそうですね。
いや、本当にちょっと嬉しくて。
なんですか、詳細はまだ言えない感じ。
そうですね。まあ、でも今、東京の、来月、ヒカリエで、そういうファッションイベントがあるんですけど、はい、そのコンテンツがどうやらちょっと北海道に上陸してくるかもっていうことで、はい、動き始めそうです。はい。
そうか、じゃあ、その、北海道で行われるときは、ミクさんがどういう形で関わるかというのは、また、はい、おいおい、じゃあ、追ってお知らせいただけるって感じですかね。
はい、そうなんですよ。なので、ちょっとまだインスタとか、何の SNS にも報告してなくて、このコネラジで一番最初にセアロさんに伝えたいな、なんて思って。
いいっすね、はい、一番好きで。素晴らしいと思いますよ。
はい。
いやこれはじゃあ、ミクさんのますますの活躍が、これは楽しみなんでございますな。はい、
頑張ります。
いや僕もね、実はね、これからちょっと新しい動きをしようかなと思って。
やだ、ちょっと何すごいね、今日ね。
今回ね、じゃあちょっとそういうお話もしていこうかなと思います。
はい、そうしましょう。
行きましょう。はい。セアロウェイさんのコネラジ。この番組は、本日 FA さんの提供でお送りします。うん、FA さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもお世話になってます。本当にね、もう常連さんのお一人となっておりますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
メッセージもいただいてます。26日の東京新聞のストーカー規制法の記事、かっこ、望月磯子さん執筆。あ、望月さんいらっしゃってましたね。記者会見ありがとうございました。同席したお笑い芸人のセアロガイおじさんは、の部分で、あ、そっちの名前なんだ。新規なのに、字面でふふっとなってました。確かにね、すごいちゃんとした、こう、社会のことを書かれてる記事の中に、セアロガイおじさんっていう字面出てきた。ちょっとおもろなってまいりますよね。
いやいや、最高ですよ。うん。
そして会見の前後に、荻上チキさんと何かお話ししましたかっていう、コメントいただいてるんですが、そう、会見始まる1時間前ぐらいに会見場に行って、うん、そこでね、チキさんとか内澤さんとかとお話ししようと思ってたんですけど、うん、その会場が、なんか裁判所なんですよ。裁判所だったんですよ。結構、僕も何回か行ったことあるんですけど、うん、あれですよ。裁かれる方じゃないですよ。で、行ってことあるんですけど、
はい。
なんかね、何回行っても似たような建物が霞が関って並んでて、
うん。
で、入り口もなんかセキュリティ似てるんですよ。一般の方こっちで、みたいな、はい。で、全然違う建物の中に俺入って思ってて、この記者会見仕切ってる担当の方が、はい、1階に上下白い服を着た女性が、セアロガイおじさんのお迎えに、待ってますんで、
うんうん、
ちょっと、その人に声をかけてくださいっていうメッセージのやり取りしてたんですね。
はい。
で、1時間前ぐらいに着いて、でも、上下白の人がいないんですよ。で、それはもう全然違う場所で待ってるから。
やばい。
うん。いないわけですよね。で、あれ、はい、予定の時間15分ぐらい過ぎてるけどなぁと思って、一応、上下白い服の人がいたんですね。
うん。
下、白い、こう、パンツに。上白いシャツみたいな、まあビジネスルックみたいなので、
はい、
あの人やと思って、俺もずっとこう見てて、こうなんか、 目やってもなんか、あれみたいな、されるから、え、この人違うんかなみたいな。でも、はい、向こう、セアラガミさんって気づいてないだけかもしれんな、みたいな。うん、だから一応、ちょっと、みたいな、ちょっとアピールしながら、でも全然気づいてもらえず、あれ、はい、って言ってたら、電話かかってきて、どこいるんですかってなって、全然場所違いますよってなって、本当に会見始まるギリギリぐらいに、会見会場入りしたって感じだった。会見前はほぼ喋れない。会見後にちょっとだけアベンジャーズ全部見ましたよみたいな話でちょっと盛り上がって。いつもアベンジャーズ大好きで有名なのでね。はい。まあ、という感じでした、はい。はい。いつもありがとうございますね。
ありがとうございます。
はい。ということで、FA さんの提供で今日はお送りしていきます。はい、セアロガイサポーターズ、よかったらね、応援したい方、ページをチェックしていただきたいと思います。ネットで検索するか動画の概要欄チェックしていただけると嬉しいなと思います。
うん、はい。
今、そのジェスチャーされた方のお気持ちってもう本当にそうですね。
そう
ね。やべえやつがいる。霞ヶ関にやべえやつがいるって言ったね。なんで警備員どうしたのみたいな。なんですけど。そして、便利ジャケ谷子さん。こんばんは、エモちゃん、副反応平気ってコメント来たんですが。そう。僕、月曜日、ワクチン打
ってきた。どうです？
まず、打った時なんですけど、結構僕、ワクチン痛いっていうコメントをよく聞いてて。
はいはい、そうですよね。
で、結構覚悟してたんですよ。
うん。
で、どの注射であれ、やっぱ、大人になっても、刺さる瞬間ってやっぱ怖いじゃないですか。
そうですよね。うん。
で、なんか、ああ、嫌やなと思って、こう、ああって言ってたら、はい、終わりましたよって聞こえて、
うん。え？
何の感覚もなかったんですよ、マジで。
そうなんだ。
で、え、もう終わったんすかって聞いて、
うん、
そう、結構おじいちゃんの、杖ついてるようなおじいちゃんで、
はい。
ちょっと、いつ前、このおじいちゃん大丈夫かなってちょっと不安になるような感じだったんですけど、うん、全然打たれたの気づかなかったですって言ったら、もうめちゃくちゃいい笑顔で、名人が打ってるからね。
いや、ごめんなさい。セイラさんごめんなさい。ちょっと化け物に見えてるんですけど大丈夫ですか？
ほんまに相当似てると思う。裏すごい大平の。
やばい。化け物かと思いましたけど。いや、すごい化け物。
めちゃくちゃほんまに。
すごいな。もう話半分ぐらいしか入ってきませんでした。すいません。
まあ、その夜にちょっと熱ポッポしてきて、
うん、
で、肩痛くなってきて、
うん、
昨日は1日、まあ、軽く体だるいのと、ちょっと熱っぽいな、肩痛いな、ぐらいだったので、で、なんか、そんな大したことはなかったですね。
うんうん。
で、まあ、2回目も、まあ、来週か、再来週か、ありますんで、はい、再来週また打っていきたいなと思いますけど。おー。
じゃあ2回目のまた、ちょっと、
はい。
情報を聞かせてください。
2回目がきついって聞きますから
ね。ね、聞きますよね。
ちょっと怖いですけどね。
うん。
ミクさんはまだワクチン打ってないんでしたっけ？
そうなんですよ。まだね、打ってなくて。そう。うん、でも、なんか、来てたので、ハガキみたいなの来てたんで、
うん、
はい、ちょっと検討しようかなと思ってんですけど、まだね、はい。なんか、いろいろな情報がね、あるので、ちょっと総まとめにして、それから決めてみようかなと思ってました。
一応、うん、ワクチン、今、ミクさんみたいにね、ちょっと悩んでる人とか、打った後不安になってる人もたくさんいるし、どうしようかなって。うん、ってことでいると思うんで、改めてね、ちょっと来週火曜日にですね、うん、川上先生という専門の先生からですね、お話を伺って、はい、ちょっとその対談動画を上げようかなと思っていたんです。
ありがたい、ありがたい。うん。
また、ね、そういうのもね、皆さん参考にしていただけたらなというふうに思います。はい。はい、そして、ちょっと新しいことをね、始めようと
なったから。あ、そう。聞かせてください。
今ちょっとね、部屋こんな感じにちょっとなってて、
うん、
ちょっと観葉植物と、このバーカウンターと、椅子高いのと、あとブラインドをちょっとこっちつけたんですけど、
うん、
これまでのセアロガイおじさんの動画を、まあ、ずっと続けてきたんですけど、
うん、
結構内容的にも、ちょっと情報量多くて、なんか結構マニアックな話題で、うん、まだあんま皆さん、うん、関心がないような話題を届けたいみたいな感じでやってたんですけど、
うん、
もうこれディープな層にしかだんだん届かなくなってきて、
うん、
マニアックな層にしか届かなくなってきてて、
うんうん、
関心の層とかになかなかこう届かんくなってきてるというのが一個課題だったんですよ。
はい。
で、こう、ライト層にもこう届けるようなコンテンツをなんとなっていうのはずっと考えてて、
うん、
かといってね、なんか、今更なんか寝起きドッキリみたいなバラエティーに行ったことをやっても、あれせやろがおじさんどうしたってなるやろ
うから、うんうん、はい。
こう、一応世の中の話しつつ、情報ベースで、なんかできる企画ないかなって思ってたんですね。
うん。
で、その結果、まあ、やっぱり皆さんちょっと、新聞を読んでる人、読んでない人いると思うんで、うん、
はい、
読んでる人でも、なんかちょっと新聞記事の中の一個、面白記事みたいなのを、朝チェックして、今日一日どっかで話題にできたらいいな、みたいな。
うんうん、
今日一日の中で話題にできる新聞記事みたいなコンセプトで、
うん、
毎朝、朝月曜日から、ま、木か金曜日まで、ほぼ一週間、朝8時に動画をアップしようと。
おぉ。
いうようなことをちょっと今考えてるんです。で、来週ぐらいからスタートさせようかなと思ってるんですよ。
朝なんだ。
そう。だから、朝4時ぐらいに頑張って、これからは起きて。
で、
新聞、いろんなのちょっと見て、あ、今日はこの記事おもろかったな、つって皆さんにちょっとご紹介するみたいな。
へー、すごい。
ちょっとやっていこうかなと思います。いつまで続けられるかもわからないんですが、どれぐらい広がるかもわかんないんですが、
うんうん、
まあ、ちょっと軽い気持ちでちょっと見て、あ、こんなことあんねやっていうようなちょっと情報を入れつつ、で、なんか僕のチャンネル見るのを習慣化してもらって、うん、で、その話題の中に、例えば入管法とか、結構こう、はい、しっかり今の社会が必要あるけど、うんうん、ちょっと話題としてはこう、情報量多くて、見るのもよいしょっていう、こう気持ちがいるみたいなことをちょっとやろうかなと思ってます。
おー、え、いつものあのテイスト、ふんどしのあのテイストは、うん、それも続けていくんですか？
それも動画として継続してやるんですが、
うんうん、
ちょっとタイトルが届けられるように、ちょっとこういう今、部屋の中の、ちょっとなんか、家でやってんな、ダサいなっていう感じじゃなくて、ちょっとなんか、洒落た感じもありつつ、
うん、
やっていこうかなと。なんか動画見るときに、
はい。
この動画見たくないなとか、見んのやめよって思わせる要素っていくつかあるじゃないですか。例えば、セアロがおっさんだったら、なやこの変な格好のおっさんとか、
うん、
うるさいなとか、だったらもう、見んのやめよってペケボタン押されるじゃないですか。
うん。
だから、とか、なんかまあ、おしゃれすぎても、かっこよすぎても、なんかちょっと鼻につくな、みたいな。
ちょうどいいね。
そう。なんか、別に、うるさくなくポップス、カジュアルすぎず、おしゃれすぎず、うん、なんか朝に何の抵抗もなく、ただボタンを押して、情報を流し見できるぐらいのなんか、
うん、もう
本当に3分ぐらいでやろうかなと思ってるんですよ。
もうエモスタジオですね。
そう。イモさんもコメントでね、ねエモリスタジオってやるん
です。エモリスタジオから撮って、エモスタジオですよ、もう。
そうなんです。今ね、寝室をこっちの、今までこっちの部屋にしてて、もう一個仕事部屋があったんですけど、
はい、
こっちの方がちょっと部屋的に広いので、
うん、
ベッドをもう移動して、もうちょっとがっつりこっちは仕事場兼、こう撮影スタジオとしてやっていこうかなと思っております。
すごい。いつからそういうの考えてたんですか？
ね、結構長いこと構想はあったんですけど、
うんうん、
ゆきわいさんコメントで、本当に朝起きてやるんですか？俺も今思ってる。俺本当に朝起きてやる気って。お前、できるんかみたいな。ちょっと思ってますね。という、ことをちょっと考えてますんで。
エモスタ、いいですね、ゆみこさん。エモスタ。うん。
そして、まあ、このコネラジをね、毎回、こう、夕方聞きに来てくださってる方は、うん、なんかこう、私どもを見るのをもう習慣化していただいてると思いますんで、
うん、
朝の方もね、朝8時、習慣化してもらって、で、ちょっと広まるようにね、なんか SNS でこんな話題あったよってやってくれると嬉しいなと思っております。
うんうん、
ぜひ、応援よろしくお願いします。
ちょっとやる日決まったら教えてください。私もちょっと見に行きますね、じゃあね。
一応来週月曜日スタート予定です。
はい。来週月曜日スタート予定。うん。
何かトラブルが起きん限り。ゆきわいさん、スーパーチャットありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
新しいお仕事にお祝いということで。
イエーイ。
お祝いしてくれてありがとうございます。本当に。
本当にありがとうございます。
はい。で、ミックさん、これから 決まる仕事とかでなんか今の時点でお話しできることとかあるんですか？
そうですね。ちょっとまだちょっと、ふわっとしてる感じなんですけども、まあ、メディアにちょっと出るような形になるかなっていうのが、はい、あるんですよ。
すごいです。これは道内、はい、北海道内ですか？
そうなんです。道内なんです。
じゃあもう道民の方は楽しみですね。ねえ、
いや、そう、結構、ちょっとこう、着々と動きがあるので、まあ、ちょっとどのメディアになるかはちょっとまださておき、はい。ただそれがほぼ決まりそうなので、うん、皆さんにいいお知らせが多分ここ何日かでできるかなって思ってます。
いや素晴らしいですね。ちょっとこれはもう気合い入れてやっていかんといかんですね。
ね本当にいやでもね本当セアルさんとこの前一緒にYouTube このお、さそ、あの、コネラジの撮影一緒にさせていただいて、やっぱ思うんですけど、やっぱこう人前で何かをこう伝えたり話したりする機会って、本当貴重だなって思ってるんで、なんかこの間一緒にお話しさせてもらって、やっぱすごいその空気感だったり、まあいつもやっぱこうやってズームでのやりとりみたいなのが結構多いじゃないですか。今もやっぱり打ち合わせも今日も、2件の打ち合わせが、そういうやっぱり、ズームでの打ち合わせが多い中で、やっぱあの一体感だったり、その温かさっていうか、その人と人とのこの、なんていうの、近さみたいなのが、なんかすごい私的には新鮮ですごい嬉しくて、そういうのもなんかすごく励みになったし、はい、なんか頑張っていこうって思いました。
いや、すごいね。先週のミクさんと今週のミクさんは別人のようね。
何どういうこと
先週のミクさん、バイブスって言ってた。バイブスがね、2人合うよね。上げてこうみたいな、本当に選手30分バイブスの話しかしてなかったから。
いや、もう、いや、あれはね、もうね、こっちの言葉で言う、北海道弁で言うと、おだつって言うんですよ。調子に乗る、調子に乗るっていうこと。
ああ、関西弁で言うと、まあ、いちびるみたいな。
はいはい、本当におだってるみたいな、そう。
はいはい、はい。
もう、千原さんに会うっていうことで、おだちまくってたんで、はい。
この方が今週会った時に、いや、やっぱり、ズームでお話しして、こう、空気感みたいなもので、すごいこと言うやんと思って。いや、でも、なんか、いいっすね、はい、新しいミクさん。
いやいやいや、今日は今日でね、ちょっとなんかさっきまで結構仕事モード全開だったんで。
いや、わかるかも。はい、そのサステナブルみたいなことをテーマの打ち合わせした後とかって、はい、なんか、うん話す内容もちょっとそっちに引っ張られますよ。
いや、そうなんですよ。だから環境庁とか出てくると、うん、そういう感じだなって思って。
はい、いや、わかる。だから僕、なんていうの？僕も結構引っ張られやすい人なんですよ。
本当に？
で、今、ネットフリックスで、日本統一っていう極道の映画見てるから。
うん、はい。いや、ちょっと。
僕ね、今ね、極道が出ないように抑えてる状態なんですよ。
ちょっと待って、出してほしい。
で僕、だから、一人で、こう、家で飯作ってる時とかも、極道喋りで、こう、作ったりするんですよ。
オンドリアみたいな。
この土ズ目に入らへんげいって、人参に向かって言ってるみたいな、こう。おまけの味、お前、味わうかい、これ。うれぇ。うれぇ。玉とドルドル言って玉ねぎって切ってる。
ひどいね。
作付き、出していただきますみたいな感じで。飲んだりとか、一人でこう、楽しんでいるんですね。
最高ですね。私もね、セアルさん、北の国からって知ってます？
わかりますよ、もちろん。
あれね、第1話のところから今、見返してるんですけど、うん、あれ、きつい。
きついんだ。
きつい、もう、精神的なものが持ってかれて、
はいはいはい。
もうなんかその時の、年代とか、だから生まれた時ぐらいに多分始まってんですよ。
うんうんうん。
そう、だから、その時のこととか、両親の気持ちとか、
はいはいはいはい、もう
なんかガンガン響いてきて、うんうん、なんかちっちゃい頃ってあれドラマでやってたんですよ、北海道で。
うん。
そうなんですけど、全然今の時代と違ってて、ちょっともうセアロさんにもぜひ見てほしい。
いや、僕ね、北の国から実は見たことないんですよ、ちゃんと。
ほら、いた、やっぱりその一人だ、うん。
やっぱりこう名作と呼ばれるものは見といた方がええなって最近つくづく思うんで、最近
僕ね、
シルベスタ・スタローンの出てる映画を、徹底的に見まくるっていうし。
え？ランボー？怒りの鉄拳。見てます？
変じゃないな。怒りのアフガンとかね、怒りの脱出とかですね。ランボー全部見て、ね、ロッキーも今4ぐらいって感じで、ちょっと、こう、見ていってるんですけど。
はい。
じゃあちょっと北の国からも見てみますわ、何かしら。
いや、本当にちょっと一緒に、その気持ちを、今のこの時代に見てほしい。
うん。
うん。
あと僕、小説とか読んでたら、脳内で自分の今過ごしている生活をなんか、小説風にこうナレーションで誰かが読んでるみたいなことないですか？
わかる。わかる。あれ何なんだろう、妄想？
羽織ったみたいな。人の少ない路地裏を歩き、ふとこじゃれた雑貨店が目に入る。しかし、一人で会えるのは気が引け、歩みを進める。みたいな、こう、ね、小説読んだ後は、その脳になるんですよ。
なるほど。いや、なりますよね、やっぱりね。
ウォーキングデッドとかゾンビもの見たときは、これあるあるだと思うけど、うん、まあ、ゾンビに襲われたらどっから逃げよう。
わかる。
どうなんか考えますよ、ね。
お風呂の時とか、やばい。
お風呂の時。
ちょっとなんかいるんじゃないかみたいな。
ねえ、このシャワーヘッドをこうヒュンヒュンガンって倒すとか考えますよね。
わかります。ちょっと見てみて、うん、ほら、堤さん、北の国から大好きです。絶対見た方がいい。ほら。
ねえ、ガナイックスさん、僕も北の国からちゃんと見てないんだよなっていう。
ぜひ見てみてください。
いると思います。ゆきわいさん、北の国からちょっときついですね。けどね、あれはあの時代も、あれは、あの時代もそんなに悲惨じゃなかったんですよ、
うん、
本当。うん、なるほど。今見たらちょっと、ええー、って思って
な
る
かもしれない。そうなんです。うん。
うん。いや、だから、僕、スター・ウォーズも今結局見てなかったりとか、
はい。
あと、月曜のオバプリさんがよく、いや、時計仕掛けのオレンジみたいなね、とか言うんですけど、うん、俺見てないから分かんなかったりするんですよ。
ああ、なるほど。うんうん。
モバプリさんとかは結構こう、サブカル界隈にも精通してるから、なんかこの、うん、ここら辺見てて当たり前だよねっていうテンションで言ってくるのが分かってて。別のような表情で。というね。あ、由美子さんもやっぱり北の国から見たことないぜ、やっぱり。
おー、そっか。
ちょっと、来週までに北の国から見てみます？
やったー、見て。
何で見れるの？
皆さん見てください。あ、FOD で見れます。
これなんか、お金払わなあかんやつ？
FOD は、私どうしても北の国から見たかったんで、そういうプレミアムみたいなの入るんですけど、ただ、うん、2週間は無料なので、やめるって言ったら、はい、すぐやめられます。
月額976円だったら、まあまあまあ。
うん、そうなんですよ。
うん、
これでずっと見てます。うん。
はい、ちょっと私も、考え
て。やったー！ね、これで見て、セアラさん、マジで、北海道の富良野に行きたくなりますから。
マジか。
はい。絶対。うん。
ゆきわいさん、いやいや、そうじゃなくて、水道も電気もあったから、当時北海道民としてもリアリティも。なるほどね。そういうことか。薄くてと。
あ、ほら、エマヤンのママさんも、その時代に見てたでって。
ああ、そうですか。
母ちゃん。母さん、ありがとうございます。
言うたら、チュラさんっていう沖縄を舞台にした、
大好き。おばあのやつですよね。
あれで、何々さーっていう、方言。
うん。
あれ、全然沖縄の人あんな喋り方ちゃうからね。
え？
もう、だって、何々さーなんかもう、ほとんど言わないんじゃないですか。言いはするけど、あんな頻発しないっていうか、だから、当時、いやいや、こんな喋り方しないぜっていうのは結構あったみたいですよ。
そうなんだ。そっかそっか。
そう。だからちょっとね、なんていうか、イメージを過度に誇張したみたいなところがちょっとあるのかもしれないですけどね。
うんうんうん、うん。
見てみますわ、じゃあ。
いや、ぜひ。
はい。あとじゃあ、はい、もう時間となってきたけど、ニュースのやつもやっておきましょうか。
やっておきましょうよ。うんうん、じゃあ私から行きましょうか。
今日はもう水曜日のこれやってるのが一個新しくやろうと思ってた企画のヒントにもなってるというところですね。
ほら、やったやった。
やったやった。
じゃあ、
僕から
じゃあいきますよ。
はい。
さあ、9月6日が記念日。なんとかの日に制定されましたということで、
はい。
日向市の特産の柑橘類、何々をもっと多くの人に知ってもらおうと、本日この9月6日に、ある名前をこう命名したわけですね。9月6日という日に、つけたっていう申請登録が済んだものがあるんですけど、知ってます？はあはあ、宮崎のね、日向市ってところの特産物、柑橘類なんですけど。
なんか、夏みかん的なものが日向市は、名産だった気がするんですけど。
そう。わかる？
え？デコポンとか？
ああ、いや、惜しいな。
日向夏、答えが出た。前さんさん。
いやー、惜しい。ですね、皆さん聞いたことないと思うんですけど、はい、ヘベスって言うんですよ。私も初めて人生で初めて聞いて、ヘベス。ヘベス、
はあはあ、はい。
で、これを9月6日はヘベスの日っていう風な、形にしたみたいで、理由は、ヘベス収穫の最盛期を迎えるのが9月の上旬ということで、この実が木になった形が数字の9や6に見えるってことで9月の6日になったっていう風に。
なるほど、はい。それはわからんな。
ね。
うん。9月6日って何か、クムの日、
組むね、うん、
なんやろと思ってたけど、それなかなか分かんないですね。
ちょっとヘベスが私聞いたことなかったから、うん、そうですね、カボスの仲間、うん、うん、そうそうそうそう。
ね、聞いたことある気がするな、ヘベスって。うん、なるほど。
ちょっとこんなところを出してみました。
炭酸水にね、シークワサーをビューって絞って飲むのが一番好きなので、
いや
ー、
いい。
質類はいいですよね、ほんと ね。
はい。じゃあ、そんなことのニュースでした。はい。
パリほぼ全道路で制限速度30キロに安全騒音対策でということらしいです。
すごい、うん、
フランスのパリでは歩行者の安全対策のためなどで、市内のほぼ全ての道路で制限速度が時速30キロとなりました。パリ市内の30、パリ市内では30日からシャンゼリゼ通りなど一部大通りを除き、すべての道路の制限速度が時速30キロになったと。違反すると1万7000円ほどが課されるということですね。で、まあ、市内を走るドライバーの方のコメントとして、まあ、歩行者にはとてもいいけど、僕たちの仕事には障害になると思うと。
うん。
ことで、あと、細い道では当然でしょう。子供もいますし。でも、幹線道路でやるのは馬鹿げてます。守れませんからっていうコメントをもらって。確かに、現実にも時速30キロ制限あるじゃないですか。
はい。
けど、あれ、守ってる人めちゃくちゃ少ないですもんね。
いや、絶対、だってちょっと30キロ、ちょっと若干難しくないですか？
めちゃくちゃ遅いよね。
遅いと思う。
いやー、だからこう、ゆっくりゆっくりね。
うん。
絶対守れへんと思う、俺も幹線道路だと。
いやね。だってちょっと急いでるとき30キロとかだったら、うん、ってなりますよね。
ねえ、前の車の人が30キロで走ってたらちょっとイライラするもん、
ね。ちょっとね、なっちゃうかもしれないな。
ねえ、いやいやいやいや。というの、まあ、やつもあったので、はい、ちょっと紹介してみました。
はい。
ということで、まあ、今日もはこんな感じでございますな。
はい。
明日は相方と一緒にお送りしますので、よろしくお願いします。
うん、お願いします。
はい。ということで、瀬戸貝さんのコネラジ、この番組は FA さんの提供でお送りしました。FA さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。本当に FA さんはじめね、たくさんの方に応援していただいて、コネラジ続けられております。応援したいなと思っていただいた方、瀬戸貝サポーターズのページをネットで検索するか、動画の概要欄にある URL から、飛んでもらえたらありがたいなと。よかったら見るだけでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
メンバーシップ登録していただきますと月額290円で、過去のアーカイブすべて見ることができますのでこっちもぜひご検討いただければと思います。はい、では以上です。お送りしたのはセロガイさんことエモヤンと
札幌観光大使の長岡美久でお送りしました。
またね。
またね。